ちは、ゆめかの庭です。今回は前回に引き続きバラ周りの虫のお話をします。今回取り上げますのは花むぐり。タイトルは花むぐりの功罪としてお話を進めてまいります。前回この季節に悩ましいバラ周りの虫参戦をお届けしました。今回はそこでペンディングにしていた花むぐりについてのお話です。まず最初に小型甲虫類の代表格であるコガネムシについてお話をしていきます。バラに限らず野菜や草花を育てるすべての方がお困りであろうコガネムシ。ペカペカと微妙なメタリック感の成虫のみならず、なんちゃってカブトムシ風の幼虫もかなりやらかしてくれるんです。そういえば昔私の母が、コガネムシは金持ちだなんて歌っていましたけれども、あれは一体何の歌だったのでしょうか。親が家庭菜園でトウモロコシを育てていた頃、コガネムシ軍団に目をつけられた年があります。もう食害がひどくて、私と弟は親から毎日コガネムシを捕獲せよと指令を受けて黙々と遂行したんですが、大敗を喫したという苦い経験があります。これは大丈夫そうだと取ってきた実も、外側を向いてみると中から白い幼虫が出てきたりして、まあ、それなりのトラウマ体験もあります。ゆえに私はその頃から混ぜるな危険、植物とコガネムシと認識しているんです。ただちょっと注釈を入れます。この実に入っていた白い幼虫というのはコガネムシの幼虫ではなくって、おそらくアワノメイガだと、まあ、今にして思います。当時はね、分からなかったので、も全てがコガネムシの悪さだと思っていました。さて現在のうちのお庭のバラに関して申しますと、小型の豆コガネというのに悩まされています。文字通り1センチ程度の小さなコガネムシなんですね。これがね、成虫が咲いたバラに寄ってきて花を食べたりするんです。でもちろんコガネムシですから、幼虫は植物の根を土中で食べてしまいます。なので取り憑かれた植物はバラに限らず衰弱していき、気づくのが遅れてしまうと最悪の場合枯れます。でこの豆コガネによく似ているのが花むぐりなんです。大きさはほぼ同じで、同じように咲いたバラの花の中でもごもごしているんです。うわ、憎きコガネムシと鬼の形相で捕獲しそうになるんですけれども、花むぐりは実は植物に害を及ぼす存在ではないようです。ちなみにコガネムシに似ている存在としてカナブンもいます。これはコガネムシの生態と対策というサイトから引用なんですが、植生の特徴も異なり、コガネムシの成虫は葉、幼虫は根を食害するのに対し、カナブンとハナムグリは植物自体、根や葉を食害することはありません。カナブンは樹液を吸い、ハナムグリはその名の通り花弁の中に潜り込んで花粉を食べます。カナブンやハナムグリの幼虫は根は食べず、腐葉土などを食べるため、大きな問題になることは少ないとされています。のことです。以上、引用終わりです。植物に悪さをするのはコガネムシで、ハナムグリとカナブンはどうやら冤罪のようですよ。で、見分け方としましては、背中を見よということですね。で、それぞれね、形は似ているんですが、背中の羽の付け根のところに模様というか付け根のパーツがあります。で、その羽の付け根のパーツが丸い 形をしている、まあ、半円型というんでしょうか、しているのがコガネムシで、その三角形の形、細長い形をしているのがカナブン、もしくはハナムグリというふうに見分けられるんですって。ね、まあ、そうは言っても、ハナムグリは体にね、白の斑点があるんですよ。水玉模様の子なんです。なので、それをね、見るとすぐにわかります。なので、今後ね、ハナムグリがバラのお花でもごもごとね、していたら、慌てて撃退せずに、優しく見守ってあげるのが良いかなと思いました。ということで、ひとまず、ハナムグリは無罪判決としたいところですが、本当にバラに影響はないのかをね、私実際にバラを育てている人間としてもう少し考えたいと思います。実はですね、この春、今開花中なんですが、ビブラマリエのつぼみに花むぐりがアタックする姿がね、よく見られるんです。ビブラマリエというのは、白くてフルーツ系の香りがする、ね、とても甘くて、素敵な香りをたたえたバラなんです。咲き方としましては、カップ咲き、こう花がこう中心を包むように咲くカップ咲きと、あとはいわゆるハイブリッドティーの特徴である香芯咲きですよね、真ん中の芯を中心に開いていくっていう香芯咲きの中間のようなね、感じがしてます。うちで咲いているビブラマリエに関しては。なので、花粉のあるそのしべ、花むぐりさんが好きなしべは見えないんです。基本的にもう包まれてるん で、満開を過ぎてよほど開ききった状態にならないと花粉の見えるとこまで来ません。で、実際うちはアザミウマの被害があるので、ビブラマリエに関してはもう開ききる前につぼみの段階で摘み取って、お家の中で花瓶で育てるので、まあ庭でうちのビブラマリエがしべや花粉を人様、世の中にお見せするなんてことは 100% ありえません。なのでね、花粉大好き花むぐりさんが一生懸命ね、どこからか盗聴できないかとアタックしたところで、ビブラマリエにはお食事ありつくことできないんですよ。で、あちらの満開のピースにしべと花粉のフルコースをご用意しておりますよと、私がね、いくらご案内申し上げたところで、花むぐりさんたちはね、伝わらないんです。ということでね、いつもビブラマリエにひどく執着している花むぐりを見つけた場合は、もう手で通る作戦で対応してきました。で、ね、今開花を迎えてるんですが、まあ、別途ね、ブログというかノートに上げているアザミウマ被害者の会の写真があるんですけど、そのアザミウマ被害者の会のね、写真をこう眺めながらちょっと感じたんです。本当にこれアザミウマだけの仕業かなと。で、確かにね、アザミウマはついていたんですけれども、そのプロの方に教えていただいた通り、ネオニコチノイド系の薬品を開花直前に結構重点的に散布しているのもあって、今のところね、例年よりもアザミウマの発生少ないんですよ。普段だったら今も満開のピースにわっさかついてるところなんですけど、今ピースどれだけ満開にしててもアザミウマあんまりいないんです。それなのになぜかこのビブラマリエさん、あまりにもひどいんですよ。茶色のシミが、シミというか点々、なんかこう画鋲で穴を開けたところがたくさん無数にあって、そこが時間とともに茶色く変色してきているようにも見えるんです。で、これもしかするとなんです、私の仮説なんですが、つぼみの段階でね、散々花むぐりがこう頭と足でこうぐいぐい潜ろうとアタックをね、しつこくしていたんですよ。で、やはり柔らかいね、この白い花びらですから、いくら体重の軽い昆虫さんの足とはいえ、ね、しつこくしつこく何回も花びらの周りを歩き回られているうちに、傷が入っちゃってたんじゃないかなと。で、その、今回ね、開花することによって、その、一箇所でつけられた足跡が、わーっと花の開きとともに広がって、その傷が拡散して、 見えているんじゃないかなというふうに思うんですよ。ということで、ね、今回サマーサスピションならぬ5月のメイサスピションによりまして、花むぐりの無罪判決はちょっと一旦ペンディングとさせていただきたいと思います。また観察が進んで私なりの結論が出ましたらご報告いたします。それでは今回はここまで。最後までお聞きいただきありがとうございました。